Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第273回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピストライラ智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は誰でもがご存知の日本の民話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
先ほど日本の民話と言いましたけれども、直子さん、智香さんは日本の民話いっぱいありますけど、子どもの頃から好きだった民話ってありますか、直子さん。
思いつくのが、
はい、
わらしべ長者。
あ、交換していくやつね。
そうそう、交換していくやつ。今でもなんか、はい、友達と物を交換した時に、はい、いいものをもらったら、はい、わらしべ長者みたいで申し訳ないなとか。
ちゃんとこう生活の中に取り入れてらっしゃる。なるほど、なるほど、なるほど。
そのちっちゃい時の刷り込みが
それはすごく役に立ってる感じですね。なるほど、なるほど。いいお話でした。最終的にはいいお話。
最終的に長者丼になんかお嫁さん、お金持ちのお嫁さんをもらうのかな。
ものすごくいいだ。
最初ね、藁にあぶかなんか、ハエかあぶかなとつけて、それからそれを子供が欲しがったのでみかんに変わるのかな。みかんから馬、
あ、どんどんいいものになっていくんですね。そうですね。
いや、でも馬もなんか死にかけた馬かなんか、田物かける馬かなんか、あ、田物なんか、
あ、ええ、
そうそうそうそう、反物から馬に変わったかな。ちょっとごめんなさい、その辺があやふやなんですけど。
でもね、あのミニマってそんなものですよね、はい、ちゃんと覚えてない、
はい、そうですね、最初と最後だけ
ね、はい、ありがとうございます、それはいいですね、はい、トウカさんは。
私はね、今でも断然かぐや姫好きです。
あ、女性っぽいね、
もうあの、うん、なんていいお話だって子供の頃から思ってました ね、
あれはでもね、あの本当に作者が分かんないんですけど、す、ね、古いお話ですよね。でもあのなんか儚げな、
そうです、
ね、美しい、うん、ね、分かります、私も
憧れますよ ね、小さい頃から。
姫が本当に絵も綺麗で、私も好きかも、
すごい好きです、
世界観といい ね、ロマンチックですよ ね、
ですよね。
なんと若さんらしい美しい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、でね、今日私がこれからご紹介するのは、はい、もう皆さんがよくご存知の、うん、鶴の恩返し、
大好きです
ね、皆さんね、うん、もう誰でもご存知、はい、で今日あの絵本になってお届けしますけど、うん、タイトルは鶴女房という、はい、で鶴の恩返しならみんな知ってるよということなんですけども、うんうん、鶴女房ってついてるということは、はい、あのこのね、鶴の恩返しされる方の人が、はい、あのおじいさんおばあさんのパターンと、はい、若い男の人のパターンの2つお話があるんですね。そうなんです。で今日ご紹介するのは女房ってなってますので、はい、若い男の人と結婚するお話、鶴がね結婚するというお話、あとは一緒です。
うん、
はい、もうあの誰でもご存知のお話なんですけども、ま、ストーリーももう本当によくご存知、あ、そうだなそうだなと思いながら聞いていただいてて、でどっちかというとこれは最後までちゃんと覚えてらっしゃる方が多いと思います。はい、だけど絵もねとっても美しい絵が、うん、あのつけられていますので、まずはねストーリーを、はい、あの皆さん思い出しながら聞いていただけたらなと思います。ではね早速読んでいきたいと思います。鶴女房です、お聞きください。鶴女房。矢川澄子祭話、赤羽末吉絵。鶴雪深い山里のお話です。与兵衛という貧しい一人暮らしの若者がありました。冬の初めのある日、与兵衛が雪の中帰りを急いでいますと、不意にバサバサという音がして、どこからか一羽の鶴が舞い降りてきました。見れば翼に矢を受けて苦しそうにしています。与兵衛は近づいていって矢を引き抜き、丁寧に解放してやりました。その夜遅く、与兵衛の家の戸をほとほとと叩くものがあります。不思議に思って戸を開けてみると、目の前に一人の美しい娘が立っていました。女房にしてくださいまし、消え入るようなあえかな声でした。与兵衛は耳を疑いました。見れば見るほど品よく美しい娘でした。与兵衛はそっと手を差し伸べ、娘を中に引き入れました。与兵衛のところへ美しい嫁さんが来たそうな。村人たちは噂し合いました。娘はつつましくよく仕えてくれました。寂しく寒々とした独り者の家も見違えるように明るく暖かくなりました。与兵衛には過ぎた幸せでしたけれども、もともと貧しかったところへ口が増えたのです。冬のこととで稼ぎもなく、蓄えはみるみる底をつき始めました。すると娘が言い出しました。おなごは旗を折るもの、
私にも一つ折らせてくださいまし。奥の間に旗織りの支度ができますと、娘は境に障子を立てて、くれぐれも与兵に頼みました。私の折っているうちは決して覗き見なさいませんように。娘は三日三晩、とんからとんから飲まず食わずで折り続けていましたが、四日目にようやくやつれた姿で現れると、黙って一旦の織物を差し出しました。これはまた何という上等の布地でしょうか。織物のことはとんとわからぬ与兵も、そのしっとりとふくよかな美しさにはただただ目を見張るばかりでした。与兵は織物を持って町へ出かけていきました。織物は大層いい値がつき、二人はそのお金でしばらくは楽しく過ごしました。でも冬はまだまだ続き、お金も残り少なくなりました。与兵は言い出しかねて黙っていましたが、とうとう娘が言い出してくれました。もう一度だけ旗を折りましょう。でももうこれっきりにしてくださいまし。与兵はまた覗くなと言われ、ぼんやり待っていました。今度は四日四晩かかりました。再び反物を手にして現れた娘は、前よりもっとやつれた痛々しい風情でした。布地はさらに美しく柔らかく、ほのかな輝きを帯びてさえ見えました。織物は前よりさらに良い値で売れました。なんという良い女房だ。重たい金袋を抱えて家路を急ぎながら、与兵は心も軽く足取りも弾むようでした。ある日、隣の男が雪の中を訪ねてきました。与兵の暮らしが昔より裕福らしいのを見て取って、それとなく様子を探りに来たのでした。与兵は聞かれるままに、女房の織る布がいい根になることを語りました。隣の男は首をかしげました。さて、どんな糸を使いなさる。うちの女房の織る木綿ではとてもそのような根にはならんが、そんな不思議な布ならば都のお大臣のところへ持っていけば、その十倍にも百倍にも売れるはず。どうだ、わしが口利きを務めよう。儲けは山分け、一生左打ちはよ。与兵の目の前に山吹色の大判小判がまぶしくちらつき始めました。もうこれっきりとは言われたものの、そこを曲げて折ってさえもらえれば、またとない幸せがつかめるのでした。話を聞いて娘はいぶかしげに問い返しました。なんでそんなにお金がいります。金はいくらあっても困ることはない。好きなものは買えるし、商売の元手にもなろう。二人して暮らせさえすれば十分ですのに。言われて与兵も一旦は黙りました。けれどもそれからというものは、寝ても覚めてもお金のことばかり。そんな与兵を娘はつらそうに涙を浮かべて見守っていましたが、見かねてある日とうとううなずきました。 それでは今一つ折って信じましょう。本当に二度と再び折れませんけれど。喜ぶ与兵に娘はまた念を押しました。御所ですから決して覗かずに。与兵はもみ手をしながら待ち続けました。トンからトンから、これでもう5日目。奥の間の仕事は前よりもっと暇がかかりそうです。旗を折るたびに娘がひどくやつれるのが思い出されました。奥では一体何が行われているのやら、糸も仕入れずにどうしてあんなに美しいものが仕上がるのやら、待ち遠しさと覗き見たさが一緒になって、与兵はついに障子に手をかけました。はあ、中で声がしたのと与兵が思わず叫んで身を引いたのと一緒でした。与兵の見たものは人間ではありませんでした。一羽の鶴が血にまみれ、自分の羽をくちばしで引き抜いては旗にかけているのでした。与兵はそばに倒れ、それっきり気を失ってしまいました。気がつくと与兵の手に一反の織物が残されていました。まばゆいまでに真っ白な白たえの布地はかすかな紅の色さえ忍ばせて、この世ならぬ光に輝いていました。どこからか優しい懐かしい声がささやきかけてきました。あれほどお願いしましたものを、見苦しい姿をお目にかけましたからには、この上人間の世界にとどまってはいられません。私はいつぞや雪の道で助けていただいた鶴、あなたのお優しい心がしたわしく、それだけを頼りにおそばに伺ったのでした。どうぞ末永くお幸せに。鶴は少し残った羽を広げてあっという間に飛び立っていきました。与兵は鶴を追って転ぶように表へ飛び出しました。おーい、春近い遥かな山並みの上を小さな鶴が一羽彼方を指して飛び去ってゆくのが見えたばかりでした。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
鶴女房を聞いていただきました。ありがとうございました。今ねお手元で絵本も見ていただいておりましたけども、はい、あの鶴の恩返しっていうので覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけど、お話違ってましたかな、お子さんはどうでしょうか。
あ、ここまで旦那さんというか人間がひどいという印象は今までなかったですね、はい、私は、はいはいはい
ね、
はい、
そうですよね、ね、ともかさんはどうですか。
私はあの隣の男も記憶では出てこなかったし、このね、はいはい、与兵がこんなにもね、はい、お金に執着する人間の欲望は恐ろしいなっていうのをそこまで子供の頃は感じなかったです。なぜ覗き見たっていうイメージしかないので、
そこ
がちょっと違うかな。
さすがです、うん、お二人あのなかなかいいところに、うん、あのね、おじいさんとおばあさんが大事にこの鶴を、うん、あの育てるっていうお話のバージョンの方は、おじいさんとおばあさんはなんで見ちゃったのかというと、あんまり痩せてしまうので、うん、この旗を折ることに痩せてしまうので、うん、大丈夫かなと思って覗いちゃったっていうお話のバージョンなんです、うん、多分それを覚えてらっしゃる方には、うん、なんてひどい男なんだということだったんですが、この鶴女房っていうお話の民話の方は若い男が相手なので、男はこうお金に執着しちゃって覗いちゃうというような結末、どっちかというとこっちの方が悲しいお話ですよね。で、同じようにあの姿を見られてしまったからにはもうおられませんって言って飛び立っていく鶴なんですけども、おじいさんの方はあの鶴の体を心配して覗いちゃったということになりますので、うん、まあ、こっちの方がまだ後味はいいお話ですよね。ただまあよくあるのはこの男のような、この若い男のような欲望が深くなってしまってっていうようなあのことの方が日常にはよくあるのではないかなっていうことなんですね、うんうん、まあ、でもねちょっと嫌な気持ちがする後味悪い感じのお話でしたよね、
はいはい。
でね、あのこの鶴の恩返しってもう本当にみんなよく知ってらっしゃるんですけども、ま、あのどんなことをこの教訓にしているかっていうのは、まずね、人に優しくすると自分に返ってくる、これまずこの男の若い男の方も鶴に優しくしてあげたので恩返ししようと思って鶴がやってきて、であの高級な織物を織ってくれますよね。でこれを、まあ、あの自分に返ってくるということなんですが、まあ、次はね、約束したことを破ってはいけない、
うん、
っていうのも教訓です、はい、だからおじいさんの方も見ちゃダメですよって言われてるのにそれ約束破って見ちゃうっていうのも、まあ、どっちもあのいけないことですっていうことですね、うん、でね、なんかちょっと面白いのがあのこのやっちゃいけないって言われることってやりたくなりますよね。
わかります、はい、
ありますね、はい、
これがね心理学的にはカリギュラ現象っていうらしくって、でやっちゃダメですよダメですよって言って煽るっていうような商法もあるんですね。でそれがこの鶴の恩返しにもこのカリギュラ現象っていうのが絶対出てくるっていうことですよね。だから浦島太郎とかも絶対開けちゃダメですよって言ったのに開けちゃうのでおじさんになっちゃうとかね、そういう話もよくあるんですけども、そういう心理学をあのついたような表現があるのも面白いなって書いていました。でね、もっと面白いのがあの無理をしても長くは続かないっていうことがあるらしくって、これはあのこの鶴があの恩返しをしようと思って自分の羽を抜いて織物を作ってるんですけど、そんなので自分の羽ってそんなにすぐ生えてこないので、そんなことをしてもあの恩返しならないですよっていうような教訓もありますということらしい。長続きしません。どんな良い行いでも相手のためを思ってのことでも無理は禁物ですっていうね教訓があるということらしいですね。でこの鶴の恩返しというのは江戸時代頃から語り継がれていた民話ですということですが、作者は不明です。今日ね、私が読ませていただいた絵本を書いてらっしゃるのは矢川澄子さんという方なんですけども、はい、幸って書かれているので、まあ、民話が元です。ですね、この方がお作りになった文章なんだけども、はい、あの考えたものではないですということで、そういうふうに書かれていると思うんですね。で日本各地で語り継がれているので、原作については諸説ありますということなんですね。これどの辺のお話だと思われます、直子さん。
鶴なんで、うん、新潟とか北海道、うん、北海道はでも江戸時代どうなんだろう、新潟あたりでしょうかね、う
ん
う
ん、ね、あのいいところですね。友香さんはどうでしょう、
東北の方ですかね。
そうなんですよね、これね、うん、お二人ともでもやっぱり雪深いって書いてあるので、うん、はい、雪の降るところで鶴もね、うん、ちょっと南国にはいないし、うん、ですの で、 で、ね、であの諸説あるんですけども、新潟っていう説と山形っていう説もありますということで、うん、でもどちらともあの雪の深いところですね、うん、はい、なので、まあ、こんな雪深いところのお話ですけれども、本当にたくさんの人にあの語り継がれていますし、はい、この話知らない人はいないぐらいの、ね、うん、あのお話でございます。で、ね、あのちょっと先ほどあの友香さんも言ってくださったので、このお話今聞いていただいて、あのさっき言ったの強欲だなっていうような感想もあります。他に何かありますか。
私恵美さんと、ね、はい、あのお話聞いてて、はい、気づいたんですけど、令和じゃないですか、はいはいはい、江戸時代から
そうなんです、
人としての教訓って変わってないなと思いました。
さすが、その通りですよね。
子供の頃から知ってることを全部この一冊の絵本で伝えてくれてるって素晴らしいと思いました。
だから語り継がれていくんでしょうね。
そうですね、
でも今の子も知ってますよね、鶴の恩返しっていう話は知ってますよね、うん、そうですよね、だからその頃から教訓は変わっていない。
そう、それともう一つ、
はい、
最後のエミさんの大いな叫び声拍手しました、はい、あれが一番良かった、来たと思いました。
ありがとうございます、
すっごい良かったです。
多分ね、いろんな思いを込めて大いって言ったんだろうなと思って、
う
ん、
そう、それがもうドキンときました ね、
ね、あの帰ってきてほしいとか、なんかね、あのいろんな本を読んだんですよ、あとこの鶴女房以外にも、はい、あの民話で読んだんですけども、なんか戻ってきてくれって言ってるやつもあったんですけど、はい、そうじゃないな、く多いだなと、
それが戻ってきてくれの声でした ね、
ね、あのすまなかったっていう声とか、いろんなことがこの多いに集約されていて、この矢川澄子さんは他にはセリフ書いてらっしゃらないんですね。なのでこの大いに多分集約されているんだなと思って、
伝わってきましたね。
ありがとうございます、さすがです。
すごい知ってた絵本なんですけど、
はい、
感動というか勉強になりましたね、この解説も聞いて余計に、
そうです、ね、
奥が深い、
そうですよね、だから民話ってやっぱりいろんなことを教えてくれるものなんだなと思いまして、ね、
思いました、
はい、でこれからちょっとね、民話、いろんな地方のいろんな民話もあの
ぜひ
毎年ね、このお正月に1月のオンエアにはあの民話を、はい、あの いつかなんかあの神話ですよ ね、 あの
ね、
日本神話の、うんうん、大国 の、 あの稲葉の城崎、
覚えてます、
うん、ドロドロの、
あれも強烈でしたけどね、
強烈だったので意外と知らないお話がねいっぱいありますので、さっきの笑わらしべ長者もね、最後どうなったのか私も覚えてないので、はい、ちょっと挑戦したいなと、
よろしくお願い
します、はい、いろんな民話もお届けしていきたいなと思いますのでね、これからもちょっと楽しみにしていただけたらと思います、はい、で今日はあの鶴の恩返しで有名な鶴女房を読ませていただきました。どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
一言、
はい、あのカリギュラ現象っておっしゃってて、
はいはい、
で今の絵本でも、
はい、
押しちゃダメっていう、
ありますね、
子供たちに人気の絵本があるのを思い出しました。
はい、ありますね、もうあれも、ね、そそられます。はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 Thank you.
but it feels like home.